番組、次から次へといっぱいあってよかったと思います。はい、今日の歌なんですけど Just When I Need You Most っていう曲なんですけどね。あと、まあ、ナニさんが書いた、まあ、曲ですけども、あのこれに、まあ、まあ、こう、のことを言ってる、聖書の箇所、で、まあ、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのですというね、箇所があります。まあ、私たち、ね、こう人生を、こうまあ振り返った時に、まあ、いろいろ、ね、悲しみ苦しみというのは必ず人間の人生の中にはつきものですね。私このつい最近日曜日でしたけど、名古屋から車で運転して帰ってくる時に、ビリーさん家のすぐ近くのライン大橋という、橋があるんです。犬山城のすぐ下の橋なんです。そこにですね、桜の散る時の花びらのようなものが道路に一面ブワーッと真っ白になってたんです。実はそれはカゲロウだった。で、ニュースやってましたね、テレビニュースでもインターネットでもやってましたけど、あのライン大橋だけではなくて一番ひどかったのは愛義大橋みたいですね。鏡ヶ原と、なんだっけ、コーナーを結ぶあの橋ですね。事故があったから、あのスリップ事故があって車は追突しちゃったんだよ。要するにあれ滑るんですよ。1センチぐらい積もってたんです。で、私が通った時も結構積もってたっていう言い方おかしいんですけど、で、ブレーキかけた時に私もこうスリップ しそうになったので、すごい注意してそのライン大橋を渡りました。で、まあいろいろそれでニュースになったりね、警察も出てこうやってずっとあのパトロールというかチェックしてましたね。一台一台こうあのちゃんとあの交差点のところで信号のところでちゃんと車が赤で止まれるようにってことですよね。いっぱいこう積もってますから。で、あのカゲロウという虫はですね、非常に儚い命なんですよ。生まれてこなきゃいいのにって思うぐらい本当に数分数十分の命、成虫になって、だからかわいそうよね。あの幼虫でどれだけの年月、あれなんかこう台風が来ないとああいうふうに大量発生するらしいですね。台風が来てすごい大雨が降るとあの川がねこう増水して、要するに多分卵とかそういうのが幼虫とか流されるんでしょうけど、今年はこの辺りにあまり台風が来ないもんだから、雨がそこまで降らないもんだから、あのどんどんどんどんあの増えていって、そしてあの、まあ、そこに、まあ、大量に橋の上に発生してですね、スリップ事故が起こったっていう、そういうことのようですが、非常に儚い命ですですね。考えてみてくださいよ。だって成虫になってですよ、本当に数分数十分でもう息絶えて、車の下敷きになってしまう、タイヤの下敷きになってしまう運命というか、で最終的には吐かれて、ね、ゴミになってしまうっていう、そういう命ですよね。何のためにこの地上にこう生まれてくる意味がどこにあるんだろうかっていうか、まあ、一瞬私もちょっと頭の中をふっと、ああこのカゲロウたちは一体どういうね、意味を持つんだろうか、この命はどういう意味を持つんだろうかって、思いますよね。まあ他に、まあ、小動物を考えてみたら、うちの犬なんかは今3歳ですけど、実際は30ぐらいですよね、人間の年齢というところで。だからあの人間が一番時間がかかる、成長するのに。赤ちゃんで生まれて、そして大人になっていく過程でもう言葉を覚え、そしてこうね、親からちゃんとしつけをあのしてもらって、ね、こういろいろなことを、まあ、大人になっていくまでの間にいろんなことを学んでいく、学校で勉強し、覚え、いろんなことを覚え、そしてもうとにかくものすごい時間が、 あの時間をかけて成長していくわけですね。はい、あのすごい汗かいてますけど大丈夫ですかね。風邪ひかないようにしてくださいよ。はいね、だからそういう長い時間の中には必然的にもう本当にくじけそうで苦しくてもう本当に誰かの手を必要とするね、そういうことが発生するわけじゃないですか。私たち人間、もちろん神様はその無意味にその小動物を作っているわけでもなく、カゲロウも多分もしかしたらもしか意味があるかもしれないですね。神様が作られたそういう、まあ、生き物ですよね。もちろん犬だって猫だってもういろんな動物もみんな神様が作られた、本当に大切なあの生き物ですよね。まあ、どういうわけか、まあ、ゴキブリとかねムカデとかああいうものに対してはもうちょっとあのカーッとなってですねカッカッカッカッと、まあ、ちょっとあの殺してしまう私がいる私はどうなんだろうって思っちゃいますけれども、大切な生き物としてあの、まあ、感じてないのかもしれないですけど、まあ、まあそれは置いといて、まあ、いずれにしても私たち人間の命っていうのがいかにあの神様からね、見たら本当に尊い存在かっていうところは多分その生き物をこうやっぱり私もこう見ていて本当にこうまたあるいは誰か他の人がね、苦しんでいるまたは悲しんでいるそういう姿を見たときに神様は私たちにそうやって苦しみを許される苦しみを許可される悲しみを許可される方ではあるけれども、それと同時に私たちに慰めをも与えてくださる方であるっていうこと、私たちは言葉もわかるしそれから感情もあるしね、あのそういうメンタルの部分も私たちはこう成長していく中でこう、それがこう構築されていくわけですよね。そういう中で私たちがこうもちろん人間ですから、慰めを誰かから慰められたいというふうに思うときに多分みんなあると思うんですよね。声をかけられたりあるいは大丈夫だよ私が共にいるから一緒にいるから大丈夫だよっていう声を、かけられたいって思う経験を人間ですから長いその歩みの中で必ずどこかですることが多分あると思うんですね。私たちを神様は慰めてくださいます。そして私たちも自分が神様から慰められたその経験を通して今度誰かをその苦しみの中にある人悲しみの中にある人を慰めることができるように私たちを成長させてくださる方でもあるということですね。まあ、私たちがこうやって歌を歌うことを通して私たちがもしかしたら歌によって慰められ励まされることがある。で、私たちがその歌を歌うことを通してそれを聞いてくれる誰かがもしかしたら慰められ励まされることがあるということのこの大切さというか、神様はそういう形で本当に私たちにその言葉を通して、まあ、特に日本語ですから、まあね、真実なあなたがこれ真実なイエス様あなたが共に私たちといてくださるからどんな辛い思いにも、喜びに変えられていきます。そしてこの喜びはいろんな、多くの悲しみを経験している人重荷を持っている人たちに本当に、この喜びが伝わって、いくように神様はね、賛美を用いてくださる。だから私たちは、まあ、泣き叫ぶ声があるかもしれない、それにいつでも神様あなたは答えてくださって私たちに歌で勇気をくださる、そして歌で勇気を誰かにこう与えてくださる方ですねっていうことだと思います。ぜひあのこの歌を、そんな思いで歌っていただけたらいいなというふうに思います。一言お祈りしたいと思います。神様、私たちの、そういう長い人生の中には今は大丈夫でも時として本当に言いようのない 泣き叫び、嘆き叫ぶような、声を張り上げてしまうような、痛み、悲しみや、困難に直面することがあるかもしれません。神様、あなたは私たちに嘆き叫ぶことをしていいんだよと、そしてあなたの心と会話して、そして私に本当に、を呼び求めなさいと、あなたは、私たちに語ってくださっています。感謝します。どうぞ、私たちがこの歌を歌うときに、どうぞ、あなたが共にいてくださる方であるということを思い起こすことができますように。感謝して、イエス様の皆によってお願いします。